2回連続師匠だったんで、今日はじいさん、あのお願いします。手持ちのおすすめの一本、
こんにちは、
よろしくお願いします。
今回紹介したいのがアポですね。アポ、アポって言いますと なぜかですけどね、作りにくいということでアポはすべて F2 なんですね、うん、F1.4 スミラックス作れないみたいなんですよ。それは私もちょっとわからないんですけど、多分そのレンズの構成だと思うんですけど、で基本的にアポ、私今手元にですね3本あるんですけど、M メインはアポってアポクラマティックという意味なんですけどね、アポっていうのが。で、その意味としてはですね、このレンズを、の構成によって、英語で言うと、ウェーブレンスなんですけど、だから、超波色っていうんですかね、ウェーブレンスカラーなんですけど、3種類の色があって、このレンズを通ると、この色が全部違うので、このプリズムみたいのあるじゃないですか。学校で勉強したプリズムで、その色によって、こう曲がる角度が違う。
まあ、周波数も違うし、みんな違いますからね。
そう。それで、それを、3つの点、メインの色なんですけど、赤と、緑と黄色だと思うんですけど、その色がをフォーカスを合わせると、そういう技術なんですね。それでそれがものすごい難しいみたいですよ、作るのが。ではっきり、私アポ持ってるんではっきり言ってですね、カラーの場合はあまりアポとアポじゃないレンズとライカの性能がいいことだと思うんですけど、あまり変わらないと思います。両方とも、基本的に一般のレンズもアポデザインになってるみたいなんですね。だから、あんまり変わらないと。ただ、アポにすると、F2 以下には、今の技術ではできないという感じですね。で、今、現在、MU レンズに関してですね、アポで、ライカが今作ってるのが、5種類。僕ちょっと調べたんですけど、アポの1998年にアポの、135mm、F3.4 と、90mm F2、それ2本作りまして、販売してまして、でアポの、M75mm の F2 が2005年、それは私今持ってますんで、今出しますが、まあ大きいですね。これこのサイズなんですけど、75mm で、まあたまたまですけど今50mm 持ってるんで、まあちょっと長くなったって感じですね。で50mm のアポは、ごめんなさい、アポあります。50mm のアポはこれか。50mm のアポだとこんな。で、アポは意外と小さいんですね。50mm っていうのは。F2 になっちゃいますから小さいんです。基本的に。で、スミラックスですと、やっぱりこんな違いますよね。これがフィルターサイズが 46mm なんですけど、F1.4。F2 になると、39mm と。で、今回、すごい非常に意外とかっこ悪いデザインになってます。これは、アポの 50mm なんですけど、こんな。
そう、内蔵フード。かっこ悪いですよね。
かっこ悪いですね。これ、フードの愛する、フードを愛する師匠からすると、これは許せない。
そう、我慢できないですね。使えない。
これ、引き出しすぎ？
私も、
う
ん。
そういう感じね。
そう、ねじって引き出すの。
そう、これはまあ意外とデザイン的にはいいんですけど、もうかっこ悪いと。ここはもうちょっと広がってればいいんですけどね。
ね。
かっこ悪いですね。それで、 私もまた師匠の 悪い影響でフードを買うことにしてるんですけど、これがオバガルドのフード、これちょっとまあかっこいいかなと、うん、でデザイン的に、フィルターが外につくんですね、うん、だからこれは許せるかなと。で同じようなデザインなんですけど、宮崎オプティカルが作ってるのがあるんですけど、これちっちゃいですね。これも同じように入るんですけど、ちょっといまいち、
ちょっとちっちゃいね、うん、
長さが足らないですね、うん、ちょっと小さい。
39ミリって言いますと、実はですね、F の、これが90ミリの F4、これマクロのなんですけど、これにその、もう実は39ミリだったんですよね。で、私はこっちにこれを使って、オバガルドのやつ、これだとまだ許せるような感じなんで、オバガルダのやつを使ってます。でこれあのデザイン的にですね、オバガルダここがここもうちょっと広げてるんですね、この部分が。そういうことでここのこれがちょうど入ったらうまくここをかぶせるって感じですね。ここフードがあるんでここは厚くなってるんですね。こう見ると何ミリあるんですかね、結構あります。1センチぐらいあるんですね。1センチぐらいあるんで、この部分で隠さないと、この隙間があって、またかっこ悪くなるんで、これはうまいこと、オバガルドの方で、こう見ると分かるんですけど、こうかぶせて、こうね、隠すような感じになる。ちゃんとデザインされてるんで、まあ、これは OK。まあ、以上かっこいいかなと。もうちょっと大きく広げてもいいかもしれないかもしれませんけどね。こんな感じです。で、アポなんですけど、私個人的に思うんですけど、やっぱ白黒の写真、白黒って実は百何十種類か200種類か分かんないですけど、色があるんですね、白黒って。でも、その中で。それで、その色を、調整することによってちゃんとした色になると。で白黒い写真の写真がなんとリアルになるっていう感じですね。じゃないとカラーですとやっぱりそのズレがあるんで、その色がくっきりっていうか、その本当の色にならない。だからそういう意味ではアポを、白黒に使うとよりいいかなと思います。
カナダこれもね、たまたまね、ライカが日本でこのアポ済み50ミリを発表した時にたまたま日本にいたんで、銀座のライカ店に行って発表会聞いてきた。前に話したかもしれないけど、その時に、カロホス、ステファン・ダニエルちゃんがさんがね、言ってることは、これはモノクローブライカに、特化して作ったと、彼はそういう言い方をしてたんですね。で、確かにそのモノクローライカにこれをつけて撮った写真っていうのは何枚かそこで見せてくれたんだけど、すごいなと思って両方買ったんです。確かに爺さんおっしゃるようにモノクローにつけるといいですね。確かにそれは私もそう思います。
で、このそうですね、そのモノクロ、そうですね。で、今ですね、実はたまたまですけど、私ブラックペイントの MP、を買ったんで、ブラックペイントなんで、それに合うレンズっていうのを探してて、たまたまですけどこのアポズミクロンの50ミリのブラックペイントって今手元にあるんですけど、これ入手しまして、これね、 ですけどこれ、真鍮なんですよ。で、すごい重いんで、これにつけると、なんか、うわーって感じなんですよね。重すぎて。で、これちょっと手放そうかなと思ってるんですよね。これはね。
あ、手放す予定。
どうですか、師匠。師匠、どうですか ?299 番。
これでいい。
いくら？
これでいい。
いくらですか？
で、これ。
いや、これですね、多分今の相場ですと200ちょっとですね。
そりゃすごいね。
ネットで見ると300万超えてますけど、うん、まあ、実際に買う人って、今だと200、この前言ってたのが16万8000ドルっていくらですか、香港ドル。計算機ある人。
はい、16万8000？ちょっと待ってね。16万8000香港ドルは何円？
はい。
292万円。
7円か。あ、じゃあ300万
だ。300万。
で、今、買う人がいますと。
香港でね。
で、インターネットで行くと、29万ドルで、eBay とか売ってますね。うん、出してます。で、これの、今、オリジナルフードっていうのがありまして、これがこんな感じで、あまりかっこよくないんですけど、これはやっぱ重いですね。で、これが、これにくっつくと、うん、かっこ悪いですね。なんか、かっこいいと思わないな。
そう、かっこいいじゃないですか。
な
かなかいい収まりじゃない？そんなことない？やっぱりその、フードマニアからするとダメなんだ。ね、僕なんかは、なかなかいいなと。
これね、もちろんその好みがあるんだけど、うん、ちょっとこう先っちょがね、細ポリすぎてるんだよね。うん、こう。
これ。
うん。
で、これフード僕2つ持ってるから、譲りますよ、
いい これ
はくっつかないんですよ。
これで我慢します、今。
ただ、これはフードこうついてないんで、あと、この39ミリのやつはつくのかな、これ。
いや、これ、それほら、ライカ特有のこの爪でこう挟むやつじゃないですか、そのスロットが。スロットがあって
そう爪です爪なんで
そうこれですよねこういう爪
でこれに
この爪でこう
これを
パタッタってパタッタってこう
つけるとかっこ悪いですよね逆にね、うん、でもこれいらないと売っちゃうと思ってますこれピカピカですよ299番どうですか師匠いらない重いですよ。
遠慮させていただきます。
重いですよ。ただレンズは、
うん、レンズは素晴らしい。赤いバージョンも出たんですよ、うん、これ。真っ赤っかの、真っ赤っかのやつって。
あれはもっと高い。あれはもっと高い。
うん、
あんな気持ち悪い
の。本当に何台、何個ぐらいしか作られてない。真っ赤っか。
ね、あれ欲しくないですね。でもすごいですよ、箱とか。もうこんなんで。こんなんですよ、
うん、ビロードの箱ですからね、
うん、これはジョセフのとこかどっか頼んでジョセフは売る気満々で連絡この前来ました
いつ持ってこい、いつ持ってくるんだって早く持ってこいって
そうそうそうでもだから一応16万8000って言ってましたからただ1割取られるんで、まあ、15万、だからっていう感じの数字でしょうね、僕もこっちの方持ってますんでもうこれでもう十分かなとこれが軽いんでやっぱ実用的に考えてあとピカピカですとやっぱり使いたくないじゃないですか箱に置いといてもしょうがないんでやっぱり私はユーザーなんでできるだけこういう使ってもあとなくしてもねなくしてもまた買えるっていうのがいいかなと。こう盗まれてもね、まあそんな感じですね一般アポはでただアポは基本的にいいと思いますいわゆる小さいんでただ どうですかね、師匠、もうアポの F2 持ってるんですけど、あんまりボケはないですよね、くっきりですよね、意外と。
うん、まあ、そうですね、まあ、まあ、F2 ですから、それなりのボケってことですね。
うん、
あんまりこれなんかで、ほら、そのボケ写真撮らないでしょ、僕ら。
うん、ですけど、うん、私は基本的に F1.4 は F 開放 1.4 で撮って、F2 は F2 で撮ってます、すべて。もちろん風景は別物ですね、風景だとか、ストリートフォトはもうフォーカスできないんで、パッパパッ撮るじゃないですか、こう、こうファインダー見ながら撮るのはストリートフォトにならないんで、ストリートフォトってそのままこう撮りますよね、こうやって流しで。だからそういう時は僕も基本的に F4 か F5.6、それでシャッタースピードをまあ遅くするんで、早くするんで、まあ、250、125。それで、それで、ISO をアジャストして撮ってます。でも、基本的にやっぱり F2 で撮るとボケがない、あまりないですね、このアポは。よく撮れてますね。くっきり撮れるって感じですね。で、当時、今、100万だったんですね、これ。買った時っていうか、あんまりこの本数作れないみたいですね、難しくって。
じゃあこれ僕も買った時確か1年待ちぐらいでしたよ。
わあ、すごいね。
うん、
へ
え、うんうん、私も持ってて、日本でこう持ってるじゃないですか。そしたらカメラ屋さんで、今までで、ね、もう2年経ってるのに今まででこれが2本目ですって見たことある。でそれだけこのレンズは少ない。で今中古で今売ってるんですけど、だいたいあんまり高くないですね。5万ドルぐらいで売ってますね。だから値段は上がってない、下がってもないけど上がってもないって感じですね。私は買った時は5万5千だった、ここで。だから4万台もあったような気がするからね。
だからまあそのまあ F2 っていうことでね、まあ、現代のあれから言うと、あんまりその需要が少ないんじゃないかなと思うんですよね。ズミラックスもあるし、明るいレンズっていうのたくさん出てきちゃったからね。
あと、
僕はこれ、やっぱりモノクロは、モノクロライカにつけて撮るのはいいで、僕の友人でもね、もう接着剤でモノクロライカにも固定してんじゃないかって、それもうそればっかりやってる人いますね。
確かに。そうですね、私も基本的にこれを使うときはモノクローム。今師匠が持ってるやつと一緒だと思うんですけど、246、タイプ246。
僕だって246。先にね、一番最初の CCD バージョンを買ったんですけど、ちょっとあんまり CCD って、ね、僕にはちょっと合わないんじゃないかなと思って。あれ手放しちゃって246を買ったんですよ。
なるほど。逆に CCD バージョンが好きな人も多いですよね。でも
そうそうそう、だから個人の好みですからね。だから CCD はいまだにいいっていう人はいます。たくさんいますよね。
私写真見て比べたんですけど、 CCD の方がもうちょっと荒いんですよね。でもっと246の方がもう全然スムーズ、色がね。だからそういう意味では私24の車が好きですね、私は。
だからやっぱり決定的な差はね、ライブビューができるってことですよ、CMOS になって。CCD の時代はできないから、見れないから、どうしてもね、見なきゃいいんだろうって言えばそれまでですけど、やっぱりちょっと、僕的には、いまいちだ、CCD は。
やっぱ白黒でぼかすってあんまりしないじゃないですか、人、あんまり、逆にもうちょっとくっきり撮るっていうので、やっぱりアポはいいんじゃないですかね。レンズ的に合う、白黒に合うと思います。それとあと、私個人的にですけど、246で撮った写真ですと基本的にライトルーム使わないですね。私使ってるんですけど、実際には何もいじってないって感じですね。全てがもう完璧に近い ような感じがしますね。特にアポで撮った写真なんですけど、うん、
確かに。
だから、だから そういう意味ではこのレンズは私は基本的にあのモノクロームにだけしか使ってないです、
うん、基本的に。だから私もそうですね、これ使うときはそれが多いですね。
うん、ですけど、どうですかね、この75ミリがあるんですけど、これがアポの中で一番安いんですね、実は。で、その私が買った時まだ安かったんですよ。僕がポール、セントラル のカメラ屋さんなんですよ、うん。よくニコンの材料、ニコンとか彼から全部買ってたんですけど、彼からこう、取り寄せてもらったんですよ。これその時、2万ドルしなかったんですね。これもまだ値段上がってたんで、で、うん、これはまあ75ミリで結構中途半端なんですけど、75ミリって昔は85ですね。それからなんかなぜか75ミリ、最近75ミリになったんですよね。で85ミリがなくなって90ミリで75と90で、と意外とこれポートレートにいいんじゃないかって僕は買ったんですけど、やっぱり私ポートレートは50ミリ使うんで、これあんまりポートレートは使ってないですけど、一応このストリートフォトにはちょっとね、遠くから撮りたいなっていうところにはこれ重宝してます。これでストリートフォトなんで、やっぱり F2 以上にしちゃうんで、これは使ってますね。逆に90ミリ私持ってるんですけど、全然使わないですね。75ミリ。ただ、師匠も持ってると思うんですけど、ズミラックスの75ミリ。
ああ、持ってます。
持ってますね。
うん、持って
ます。あれは、うん、あれは素晴らしい。あれは買ってよかった、
うん。いいですよ。
あれは、すごいいいレンズで、今ノクティラックスの 1.25 っていうのがあるんです。あれ友達が買おうとしてるんですけど、8万
あれ75ミリだったでしょ、確かに
75ミリ、うん、あれはねノクティラックスよりでかいんですよ。今ノクティラックス
全然でかい、長いしね、
手元にあるんですけど、これがノクティラックスですね。でこれがアポ50ミリ、ノクティラックス、こんな違う。これ持ってたらもう大変ですよ。あと M レンズに、M カメラにこれつけるとかっこ悪くてね、でっかすぎて。
うん、それは SL にかっこいいですよ、ですけどね、やっぱり。
これは当時さんの SL ですよね。
うん、
かっこいいよ、これ。
それ貸してもらえますか、じゃあ。これに。
いいですよ。で今貸してるのは、あ、でもこれは、それはいいですよ。
これ
は
いいよね。
1.2 は、うん。これはやっぱり 0.95 はね、実はね、難しい。うん、これも止まってないと、
そうそうそう、止まってないと、ね、
っていうか、ポートレートで、もう動かないでくださいねっていうじゃないと、ダメ、ね。あとね、スナップで撮ると、うん、こう、ちょっとこう、角度、ね、目の角度をこうずれることによって、片方ボケちゃうんですよ、うん、これ。0.95 っていうの。だからそうなると、これはちょっと普通使わないですよ、これ。
そう
使わないです。ね、師匠も使ってないでしょ。
使ってない。使ってない。うん、ね、出番がないですよね。
うん、私はもう、うん、どうぞ。出番ないです。
もう出番ない。もう別宅の保湿庫の中に眠りっぱなしですよ。
そうですね。だから私は使うのは友達 のウェブサイトの写真、モデルさん撮るやつは私後ろぼかしたいんでこれ使いますけど、でもうじっとしてるんで相手も、でちょっと動くとこうやってモデルさんだからこうやってポーズ撮るんですよ。あれ撮るのあれでもすっごい大変ですよ、本当に。で 1.2 とか 1.4 にこうずらすっていう、もうずらしちゃうかなっていう感じですね。もう 0.95 撮るって絶対動かない、じゃないともうこのボケちゃうんでね、片方こう、要するにスピードの問題じゃなくて、シャッタースピードの問題じゃなくて、この距離の問題ですね。そういう意味ではこうアポでは2なんで、もう全然 余裕、うん、何やってもピンと合いますよと、ちょっとずれてもね。だからそういう意味ではこれは非常に、ただこれはやっぱり白黒かなと思いますね、うん、こっちはカラーで OK ですね、この70、うん、で小さいんで、であとこの距離がある分後ろはボケてくれるんで、そういう意味ではアポの75は OK かなと。だから50はちょっとポートレートには向かないような気がしますね。ただしやっぱりこれにこう上には上がいて、F1.1 1.4 ですね、あれも製造中止になってるんですけど、あれは素晴らしいですね、レンズ。
でもズミラックス の75mm の F1.4 がデスコになって、ノクチラックスの75の 1.25 に変わってきたんですね今ね、
うん、あれ全然在庫ないみたいですよ、
うん、
で確かにフォトピアで 89,800 って売ってて、見て高えなと思ったけど売れちゃった誰か買ってる
すごいね、
うん、で今友達が今ジョセフがそのメテオール、彼は今もうちょっと安い81,800かなで今オファー来てるけど、僕は欲しくないんで、友達が欲しいって言ってたんで、彼もちょっと買おうかなと思って、でも在庫は全くなくて、ドイツの友達に頼んでもなくて、日本も電話したんですけど、銀座ライカ免税で、まあ、10% 引きで169万だった、うん、基本的170万ですよ。170万って言ったら10万ドル超えてるんじゃない、免税ですよ、
うんすね、うん、
免税ですよ、これ買って売ろうかとハロー、ジョセフから買って8万だから81,800、うん、あれもやっぱ作りにくいっていうか、あんまり生産してないだけだと思います、需要がないんでしょうね、
うん、うん、とにかく生産台数、生産本数が少ないからね、
うん、
もうほとんど手作りでしょ、
そう、そう、うん、もうアポも同じですよね。でもこんな小さいんですからね、すごい、すごいです。これは素晴らしいなと思うね。だから考えてみて、昔の日本のレンズってすごいですよね。例えば、今手元にちょっとぶっ壊すためって、バラすために練習に1個あるんですけど、これはニコンの、これは 50mmF2。ね。こんな小さい。でこれフード取っちゃいますけど、これがこれ F2、これが今のジムクロ、こんな違うのよ、
うん、そうだね、
でもっともっとちゃんと比較すると、
うん、
同じですよ、 F2 ですよ、
うん、だいぶ違うね、
これがだいぶ違う。だから昔のレンズは小さいんですよね。うん、これニコン。だからニコンは僕好きですね。ちっちゃいから。
うん、だからまあその レンズの中の構成が違いますからね。うん、まあ、いろいろその修差とか修正してくるうちに、やっぱ少し大きくなっちゃったんだなと思います。
うんうん、
今のレンズって。
いや、それはそうですよ。もちろん。そうですよ、やっぱり質も違いますよね、ちょっとこれはちょっと、うん、なんていうかな、ミルキー、ちょっとミルキーですね、うん、特にF2 で撮るとちょっとミルキーになるんですね、それは一般的にオールレンズって全部そう、多分コーティングの問題もあると思うんですけど、うんうん、ちょっとピントが合わないと、ちょっとピントっていうかなんていうんですかね、このぼかすとそうなりますね、後ろね、開放でやると。
ぜひね、じいさん、見てる人に分かるように、 それで何枚か写真撮ってもらって、はい、後で貼り付けとこうか
ね。いいですよ、アポですか、アポの写真は何枚かありますよ、
うん、それ後で送ってください、僕この画面にどっかに貼り付けるようにしますよ。
で基本的にまた戻りますけど、うん、今回5個目の、レンズ今一番最近のアポって35ミリなんですね、それ
それが欲しいんです。
それ師匠の方が私一応オーダーしたんですけど今、日本で、免税で105万って言ってましたね、
うん、だから納期がわからないって、
うん、でサイズ的はかなり小さいみたいなんですね。
多分小さい、全然小さい、う
ん、だからこれが50ミリなんで、うん、多分このこっちのニコンの50ミリぐらい小さいでしょうね、多分ね。
そう、そのぐらい。
それでいいね。
ただこれあれフードが嫌いな四角ですよ。
え
四角フード、
そうなんですか。
そうそうそうそう、
それはいらないな、
四角フード
それは
最近 のほらライカのレンズって四角フード多いじゃないですか。
ああそうですね、
うん、
あれ困ったんですよね。トライエルマ16mm、18mm、21mm の F4 のトライアルもあるんですけど、あれ僕私のお気に入りのレンズで、今度将来紹介したいと思うんですけど、あれのフードが良くなくて、フィルターがつけれない。だから私はフィルターのアダプターみたいのを買って、それにフィルターつけて、それをフード代わりに使ってますよね。じゃないところ指がこうやってくっついてこう撮ってる時に近すぎて触っちゃうんですね。だから言うとレンズを拭くような形になるんで、そしたらコーティング取れちゃいますよね、下手したら。だからそういう意味では非常に悪いデザインかなと思うんですけどね、うん、四角いっていうの。だからそういう意味でアポの F235mm が本当に四角いんだったらちょっと悩みますね。で師匠はこれ欲しいんでしょ、買うんでしょ。
欲しい、まあいつの日かねいつの日か死ぬ前にもっと出回ってくるんじゃないかなという
でもやっぱりアポはやっぱり作りにくいって言っての、
作りにくい、確かに作りにくいらしい。
このレンズのこの重ね方が難しいみたいですよ、う
ん、遠くないんだからさ。今35ミリのアポは
今150万ですね、ネットで売ってるの、うん、
すごい欲しいな、150万、うんうん、
前も香港もそうでしたよね、5万5000ドルが6万5000ぐらいになって、
ね、50% 増しすると即手に入るのね。
そう、即手に入る。
50% じゃないですよ、もうちょっと低いです。だって
105万円が、
まあ大体約5割、
105万円が5割増しでしょ。
150万だから5割増しでし
ょ。あ、まあね、
うん、
アポ 35mm は特に高いよね。普通は1万ドルプラス1万ドルだから、うん、まあ、2割ぐらいなんですけど、これはすごいですね、この値段は。
すごい。
で、うん、で一応僕オーダーして買わなくていいんで、で言われたのが銀座ライカで3年かなって言われましたよ3年。
まあ、だから私もほら80歳になった頃手にどうかなっていう感じ。
でもあれかなり寄るって言ってましたよね、師匠。
そうそうそう、寄るんです、うん、だレンジファインダーでは焦点ありませんけどね、ライブビューで。
ああそっか、ライブビュー、
うん、
でライブビュー使わないとダメなんですね。
これからのレンズってそうなりますよ。まあレンジファインダー、まあ、だんだんね使う人が少なくなってきてるから。しかし
そうなってくるともう
時期の M 型も
M の意味がないじゃない。レンジファインダー部分は使わないでしょ。いやだから、
そう、今次回の M はこうなりますっていろいろ出てるわけですよ、噂が。全然ファインダーの穴が全然なくて EVF オンリーとかね。だけどそれでね、やっぱりごちゃごちゃ言う人もいるわけですよ、まあ、私もそうだけど、レンジファインダー意味がないじゃん、 M 型どうすんのと言いつつよですよ、実際にはみんな EVF を使って撮ってんだ、うん、本当に。
富士の
何なのって
言いたいんだよね、富士みたいにするとか、ハイブリッドでね。
いやあれなんかないみたいよ、意地でもやらないみたい。
何
ああいう形には、
その富士の後追いだからってこと、
うん、そうそうそう、
特許とかあるんじゃないですか。
まあそれもあるんだろうけどね、
うん、ねえ、
うん、
いいと思うんですよ、今のままだって。でも、例えば SL のファインダー見ちゃうと、やっぱりさ今の、ね、あの、ビゾフレックスの EVF11 用の、あれが良くなったっつったって、SL2 の見ちゃうとね、かなり劣るよ。うん、やっぱり SL
の。この間、師匠とこの、ね、飯食いながら、ちょっと撮ったんですよね、うん、何枚かね、M11 と、うん。
いい、それは全然いい。やっぱり SL の、そのファインダーと、それ日本の 一眼レフもそうですよね、うん、あのミラーレスの、うん、あれもやっぱり素晴らしいですよ。
そうですね、
やっぱりそれ専用の、
私も要するに仕事で写真を撮るときはあの M も使うんですよ。 M は 35mm の、あのレンズをつけて撮るんですけど、あの SL にあの 0.95 のノックつけて大概撮ってます、うん、私はあのすごいしっくりくるんですよね、うん、
だからまあいいんじゃないですか、うん、M 型は今のままの延長線でそういうレンジファインダーにこだわりたい人はずっと買えば私もそうだと思うけど
そうね、
そんでもう Z もよけもう他のもう一台用途は違うんだからもう SL をもう一台別に買うと、うん、こういうことですな。
うん、SL はいいです、うん、私 SL2 は持ってないんですけど、
やっぱりね、EVF 覗いちゃったらね、うん、もうちょっと M の EVF って、ね、相当劣りますよ。
そうですね、今の M11 のやつでも劣りますね。う
ん、劣る、
うん。やっぱり SL のファインダーはものすごい見やすい。
すごい、いい、うん、全然いい。
もう本当しっくりきますよ、あれ。あれは素晴らしいね。で特に本当仕事で撮るときあれ見せらないですよ、 SL 撮ったら、うん、
そう
じゃないとやっぱ M で撮ったらやっぱミスるのと、あとやっぱりこうアダプターっていうものはやっぱりつながってるっていうかこう接触のところに何か問題あると映らないとか映りが悪くなるとかあるんですよ、どうしてもアダプターっていうのは、うん、レンズも同じですよね。アダプターつけるのっていうのはまたワンクッションあったアンノーンが一つ増えると同じなんですよね。でそういう意味では SL のファインダーが必要で見るって覗くんであれば私も個人的に SL がベストかなと思いますね。オールドレンズに使うの完璧ですよね。
まあただ重くなっちゃうからね、システムが。そこだよね。
でも、まあでもね、レンズが大きくこうて、ここ、ノック、こんなでかい
それはちょっとね、
くそ前、これはもう、700グラムぐらいあるんですよ。
それはほら、
だから日頃は
持ち歩かない、持ってるぞっていう。
まあ、私もね、全部そのノクティラックスで撮ってる人、主に撮ってる人は知ってますけどね、普段はやっぱ使わないですよ。うん、
なかなか普段使いできない、
ね、それとねやっぱりちょうどいい機会だからね、ライカのほらレンズって変な名前がついてるでしょ、うん、でそのちょっとあれをちょっと簡単に説明したいと思うんですけどね、ノクチラック
スからずっとね、
でまず、うん、まず代表的なものでノクチラックス、ズビラックス、ズビクロン、うん、エルマーとか、エヴァリットとかあるんですけどね。うん、まあ、要するに、ノクチラックスっていうのは、ノクチっていうのは、ノクトーニコールだってもあったように、ラテン語で、夜を、暗いところを意味する言葉なんですけど。
ナイトのと近い部分あるわけね。
だから、うん、ナイトの意味ですね。うん。で、ラックスっていうのは、これまたラテン語で、光、明るさを示すんです。だ夜に明るい。レンズという意味でノクチラックスっていうのでネーミングがついた。で一応今ライカでは F1.25 以下はまあ以上っていうのが以下っていうのか、うん、よりも小さい値の F 値のレンズのことを総称してノクチラックスと呼んでますね。で一番最初に出てきたのはズミクロン、うん、これズミっていうのは、うん、なんかこれもラテン語で最高という意味らしいです。うん、でクロンっていうのはミクロの要するに小さい細かい、うん、だからミクロの世界まで移るっていうことでズミクロンっていうネーミングがついた、うん、でこれはライカの中では F2 の明るさのレンズの総称ですね、ズミクロンっていうのはね、うん、でその後に出てきたのがズミラックス、うん、 で、これはズミっていうのはもちろん最高、うん、デラックスは光だそうですね、うん、光、明るさ、うん、これを示すんで、最高の明るさを持ったレンズということで、ズミラックス。これはだいたい F1.4 のレンズを総称してズミラックスですね。で、これね、まあどうでもいいんですけど、私、いつも怒られてるんですけどね、いい加減なカタカナ理論を持ってましてね。うん、で、こう日本に行くと、ズミロックスになっちゃう。うん、
でズ
ミロックスの口ロックスなの。
うん、そうそう。
で、これね、まあどっちでもいいんですけどね、早い話がね。でも、英語圏の人はちゃんとラックスですね。うん、ズミノクティラックス。ズミラックス。というのは、LUX という単語、うん、最後についてるんですね。これ、石鹸があるんですよ、そういう石鹸が。
うん、
あ
テレビのコマーシャルなんかよく出てくる。
あります。
あラックス
だ。ラックスだね。
ロックスと言わない。ラックス。
ね、なんで、まあ、
確かに、う
ん。
だから、日本、いや、まあいい、ね、いいんですよ。日本語だと思えば、ノクティルックス。
光のその光量を表す、なんとかルックスって言うじゃん。
あ、ルックスってのあるね。そういう、確かにそれはある。うん、だからまあ、どっちがどっちっていうわけでいいんだけど、まあちょっとそういうところがちょっと違いますよということでね。
うん、
だから英語圏の人は、ズミラックス。うん、ね。ノクチーラックスですね。まあ、早い話がどうでもいいんだけど、うん、そこはちょっと違いますと。あと、ズマリットってのは、うん、ありますね。で、これがだいたい F1.5 から2.4 ぐらいまでのレンズの総称ですね。最近はもう使われなくなったんですね。うん、あとはそのエルマ、うん。エルマっていうのがだいたい F3.4。これ、よりもっと暗いレンズのことをだいたいエルマ。
そうね。そうね。
うん。で、スーパーエルマっていうのもありますね。スーパーエルマっていうのは、F3.4 でずっと広角のレンズのことをスーパーエルマっていう呼ぶみたいですよ。うん、だから F1.8、今現行のレンズではスーパーエルマ F1.8。F3.4 の18mm。これが単体のレンズとしては、ライカのラインナップの中で一番広い広角レンズですね。
そうですね。
それ以上になると、じいさん持ってるトライエルマンになっちゃうから、16mm の。
あれ持ってますよ、21mm の F3.4。
あと、エルマリートってのは、やっぱりありましてね、エルマリートってのは F2.8 のレンズの総称ですね。最近少なくなったんですね。うん、最近はやっぱり、ノッチラックス、ズミラックス、ズミクロン。大体この3つ。あと、エルマーぐらい。このぐらいですね。よく出てくるのは、新しいレンズとして。
うん、あ
とそれ、なんか、ヘントコリンの名前がついてるのが、そのライカ。だから、ズミクロンといえば F2.0 のレンズですよ。うん、ズミラックスといえば F1.4 ですよ。うんうん、まあ、このぐらい分かってればいいんじゃないですか、
う
ん、
そうね、その2つね。
うん、2つ、うん。
そうですね。
うん。
なるほど。
もう F2 と F1.4、このレンズ2つ。ノクチラックスっていうのは、こう、まあ、別格で、明るいけど重い、でかい、こういうレンズですね。
うん。うん、そうですね、
これ、ライカだけなんですか、こういうレンズのその明るさごとの、名称っていうか、シリーズ名みたいなのがあるのは。
そうみたいですね。まあ、中にはあの昔ノクトニッコールみたいな、F1.2 クラスの明るいレンズを使った、ネーミングをつけてましたけどね、ノクトニッコールっていうの。でも他はあんまり聞かないですね。ライカかなり、多分なんか持ってるんじゃないかと思いますけどね。
なるほど。
ニコナの、ニッコ、ニッ、ノク、
ノクトニッコールもなんか2種類あって、58ミリのやつはまだ安いですよね。だから50ミリかなんかだったら、それはものすごく高いし、今でも何十万円するでしょ
う。いや、逆に。
ノクトニッコール。
いや、58ミリのやつが高いんじゃないですか。
いや、58ミリ安いんだって。要するに、大きい方が作りやすかったから、昔。焦点距離が、長い方が。だからノクトニ、58ミリの、F1.2 っていうのは安いですよ、今でも。そんな高いんじゃない。
あれちょっと。
ちょっと調べてみてください。私の記憶違いかもしれないけど。
いや、なんかね、私もそういうので、なんでかなと思ってたんですけど。
僕も持ってるんですけどね、ニッコール、ノットニッコール 1.2 の58ミリですけどね、これは安かったから、ちょっと昔買った、どっかにあると思うんですけど。
確かこれが高いやつですよ。
うん、高いやつはね、50ミリか55ミリか忘れちゃったけど、 いや、ちょっとそのぐらいですね。
いや、58ミリの、あれこれちょっと待って。
58ミリは安いですよ。
いやいやいや、これが高いんですよ。ちょっと待って。
師匠の実は高かったってことないよね。
ヤフオクで見れば。
実は高い、ない、ね、高いのなかってないから。
いや、その高いやつかもしれないですよ。
実は、あの、
いやいや、ないないない。
今、値段が上がってるとか。
ニコン。
値段が上がってる。
嬉しい、こう。
いや、すごい値段なんですよ。すごい値段になってますよ。はい、そうですよ。43万。
本当？
さっきの58ミリ。
ちょっと待ってください。58
ミリですよ。
僕の記憶間違い。
そう、逆なの。50ミリのやつが安いん。
あ、50の安かった。分かっちゃった。
で、58ミリが高いんです。
ニコール。ノクトニッコール。あ、本当だ。58の方が高いんだ。
そう。そうなんです。
それで、安いのは50ミリかな ?50
そう、
50ミリか、50。
2ミリか分かんないけど、うん、55ミリかな、55ミリだ、
安い。58は高いんだ、私の記憶近いですね。
で、その師匠は持ってるやつは記憶合ってんの違ってんの、それ大きいじゃん、じゃあ今度。
いや、あの58ミリそんな高いんだろう、僕の持ってるのは58じゃない。
いや、あ、違うんですよ、最近高くなったんですよ、これこの10年、うん、だから昔は安かったんですよ。で、なんかそのコレクターが値段高くしちゃって今40万で、ね、
もしかして師匠の単に手持ちが値段が上がったっていう、それだけかもしれないよ。
値段上がった。そしたら嬉しいけど。
いや、実際にはそうなんですよ。だから、うん、あれと一緒ですよね。師匠持ってるあの35mmF1.8 あれ10何万だったんですよ、
はいはい、そうそうそう、そんな高いもん出なかった。
で、今50万ですよね。
うん、
で急に上がったんですよ。僕も買おうと思ったけど、ちょっと40万これいらんって言って、いらない、全然興味ない、買わなかった。でもやっぱ、うん、フードもかっこ悪いしね、あれ形がね、いまいちなんですよね。で、やっぱこれは高いやつで僕60万とかも見た、ありましたよ。60、70万って、あの箱に入っててまだ使ってないやつ、ミントのやつで、ものすごい高いですよこれ。やっぱり本数少なかったんでしょうね、生産量が。
いや、まあ昔そんな大口径レンズっていうのはね、やっぱりかなり難しかったんですよ。
うん。
だからそこですごいのは頭脳で、一番先に出したんだから、1.2 を超えるのが。
うん。
ああ、ニッコールでも、ニッコールのほら、新しく Z マウント用のやつで、58ミリの F0.95 っての出たんですね。
はいはい。
S ノクトっていうんですよ、名前が。
はい、
やっぱノクトは夜を暗いを表す言葉ですね。
じゃあそこを、はい、敬意を表して継承してるんですね、名前ノクトは。
あ、
うん、
あれ実はあの例の58ミリの、Z 用のやつなんですけど、あれはオートじゃないですよ。
0.95 オートフォーカスですからね、これね。
いや違うんですよ、違うんですよ。
違うの、
違うんで、マニュアルであんなでかいんですよ。
え、わけわか
んない。そうなんですよ。でも50ミリだと思いましたよ、あれ。
そう、これ50ミリ。
うん。あれはマニュアルなんですよ。だから、
マニュアルなんだ、これ。
で、意味ないんじゃないのって思って。
100万円だよ。
そう。
意味ないんじゃない。
で、オートじゃないんですよ。オートだったらすごいなと思ったんですよ、あのサイズで。
いや、オートにしてはこれちょっとね、小さい気もしますよね、このレンズ、ね。
そうそう、うん、そうなんですよ。100万か。
100万。
これだったらノック買いますよ、100万で、中古で。
ね、そうよね。
でしょ？でしょ？
そう思いますよ。
絶対買わないよね。
もう買わない。
だから、ね、ライカだと値段上がるしね。
いや、うん、でもノックチラックス、今のその値段で買えないでしょ、100万で。
買えますよ。
中古でしょ？新品は？
買えるでしょ。
中古
でしょ？だから新品はやっぱり100万。
新品120万ぐらいでしょ。
うん。
まあ6万、香港ドルで6万5000。
120万ドルぐらい、120万円ぐらいするかな。うん、新品だとね。だいぶ値上がっちゃったから。
うん。毎年上がるんだよね、なんか。
うん。
なんで
か。俺僕の持ってるあの富士の F1.0 の 50mm。このレンズ僕すごく気に入ってんだけど、オートフォーカスでいいっすよ、素晴らしいっすよこれ。
いや、オートフォーカス
もうめくらでも撮れるよ。焦点ピッとあるんだから。僕向きだよ。だなんかね、こう花とかね、物を撮るときにもう全部これ僕ピッと、何でも考えなくてピッと立ってるから、
そう。
も
う富士
ノクチで、富士でいい、ノクチラックスであれ焦点合わそうとしたら至難の技だよ僕ら。
そうね。うん、で、そしたら富士はあのあれにつけれるんですか、あのライカに。
つきません。
つかない。
うん、あのバック、あのあれですね、あのフラージバックの関係でつかないですね。
だったらあれになる、マクロとして使えるんじゃない？
うん、どうしよう、やっぱ焦点が合わないでしょ。多分。前で結動しちゃうから、あのセンサーの。
そっか。
あ、ごめんなさい。そうそう、前で結合しちゃうから、どうしようがないですね。
うん。なるほどね。
いや、これ素晴らしいですよ。早いし、オートフォーカスが。ピッて回るし、これ。
やっぱりノックでオートフォーカス、あ、一応ね、前はね、僕、ノックを、このノックを使って、あの、なんだっけ、あの、ソニーのにつけて、あれなんだっけ。
はい、あの、動かすやつ前後にね。うん、
前後に、ね。あれね、
うん。
遅いけど一応撮れましたよ。
ずいぶん寄りましたよ、僕もソニーで。今全部手放しちゃって一個もない
ですけどね。重すぎるでしょ、レンズが。
でもやっぱりね、うん、いやあのね、いいんだけど、やっぱり止まってる被写体、ゆっくり撮るでならいいんだけど、動きのあるなんて無理だよ。
それは迷っちゃうでしょ、その、うん、あの、レンズを繰り出してるね、あれも、
うん。
重いしね、うん。
やっぱり止まってる被写体、うん、重いし。
うん。
ギリギリだったね、うん、あの駆動重量の、
うんうん、でもあれのまた進化してて、この前新しいやつ、
そう新しいモデルが出ましたね。
この間カメラ屋さん行った時やってたじゃん、お店で女の子のモデルって。
そうそう、それだ、
うん、やってた、
ね、うん、
そうなんですよ。あれあれです、
ね、あの富士用のね、あ、同じようなの持ってるんですよ。
おー、
あのオートフォーカスするやつを、うん、M レンズを。でもやっぱりね、速さからちょっといまいちですね、
うん、
ま、かなり迷うし。
そうね、だから、うん、そうね、
あれだったらもう別にこのね、ライカのこれを利用してピピッとこうフォーカス合わせた方が全然早い。
そうですね、これ早いですね、うん、
そのうち中国が出してくれるよ。
いやいや、だからほら、あの TTR テザンのね、のあのノクティラックスの、うん、コピーっていうか模造品っていうか、だって20分の1ですよ、値段が。で、ほとんど分かんない、ね、できてきた写真を見るって、これ、それを違いが分かる人ってね、いないよ、本当に。だから僕はもう、ノクティ使うなら、TTR テザンのつけて使います。
最近さ、田中長徳さんが、YouTube 盛んにアップしておられるんですよね。で、やっぱりその話しておられましたよ。
超徳さんユーザーだもん、TTR
ジザンの。あのブラインドテストしたら TTR ジザンとかいいって言った人がいたよって。
そう。あの、一回、あの、どっか、あの、ブログに比較してどっちがどっちってやってたんで、かなりの人が間違えてる。
コントラストが高い方がきっと、うん、あの、ノクチラックスだろうっていうふうに評価した人が多くて、どうしたら当たりだったっていう。
うん、
やっぱりね、新しいとか、そっち、うん、あの、商材が新しいとかね、そういう問題もあるから、だんだんもう、どっちがいいって分かんないっていう部分もあるね。
だからそうだね。うん、これ、ノックもう出て10年ぐらいじゃない？
いや、10年はなるでしょ
う。うん。うん、
だもうじきあれが出ますよ、あの SL 用の、あのノクティが、ノクティラックスが。
いや、もうあり
すごい巨大なレンズになると思うけど。
ノックな、スミラックスはね。でもね、
スミラックスはありますからね。
SL は全部アポなんですよね、基本的に。
でもその、
アポばっか作ってますね。
あれが、あそこまででかくなって、さらにその AF のね、繰り出しのそのあれをつけたら。
そう、モーターがあるからね、
う
ん、相当
で
かいよ。
ちょっと、
うん、それとあと、
現実的じゃないよね。
オートフォーカス、エールと、あと、あれじゃない、望遠結構作ってるから、ものすごい大きいよね。こんな感じね。で、これを3つつけたようなもんだよね。 重いしね。
やっぱ SL ぐらいまで大きくなるともう持ち出すのにちょっと気合が入るでしょ。やっぱり師匠とかがさ、師匠やじいさんがいつもその肩からね、M のカメラをこうぶら下げてるのを見ると、あ、カメラってそれだよなって思うもんね。SL なんてそんなことできないよ。カバンの中に入れとかないと。腰にぶら下げるってのはできないよ、肩から。
うん、だよね。
ちょっと無理だ、
うんう
ん。そうね。たださ前言うように SL でノックつけるのがすっごいいいコンビネーションで、あれは例えば仕事で使う
と
そう
だからスタジオでねちょっととかね、どっか室内で構えて三脚も立ててっていうんだったら全然ね、うん、使えると思うけど、
うん、そうです、う
ん、いいと思います。もう本当は持ってるともう下手してもう2キロですからね、エイヤで2キロ超えますからね、大変ですよね。でもまあちょっと防水でしたっけ、うん、今のね。だから、あの、うん、いいと思いますよ。
だからまあ、毎回も言うけど、もう用途が違うんですよ。そのカメラのね、うん、使う用途が。ね、うん。SL は SL の使わなくちゃいけないような、
シーンだね、
その用途に使う。うん、そうです。
食事行った時はこれだよね。
パパが撮るってのは
食事行った時はこれ。
ね、それ。うんそれ
スナップはこれですね。
もうスマホが最高。
うん。うん、でも昨日ね、やっぱり最近よくあの M11 をぶら下げて歩いてるんですけどね、
うん、
あの昨日はちょっと面白い写真が何枚か撮れましたね。
うん、
それいいね。
あ今度師匠
は iPhone、そろそろあの iPhone よりやっぱりカメラの方がいいって思い出したでしょ。
いや、やっぱり。やっぱり普通は iPhone だよ、
うん、師匠今度はそこ連れてってくださいよ。
あのか
上からこう撮ったなんでマーケットを撮った写真。
うん、
ああ、うん、あそこね、はいはい、わかりました、うんうん、いつでもどうぞ、あそこね、ちょい本の、
師匠その写真も一枚送って、ここの最後にこれちょっと乗っけとこうよ、夜撮ったあそこのね、
はいはい、いい
でしょ。ちょっと今回のレンズとはちょっと違うけど、うん、M11 で師匠が最近車欲っていうのが一応芽生えてまた撮りに行ったっていうね。
そう、うん、あのね、たまたま見たんですよ、 Facebook で。今まで見たことがない、その構成の写真、うん、場所、え、これどこだろうと思って、正面にライオンロックがちょっとあの暗けた、暗いけど見えたんで、あ、なるほど、あの辺じゃないかなと思って見当つけて行ったらね、全然わかんなかった。もうビルだらけだから周りね、どっから撮ったのかまるで見当つかなくて、作者にDM したらすぐ返事が来て、ここだよって教えてくれて、うん、でそこ行ったらまさにそれだった。
いいね、すごい、うん、いい構図だよね。
あそこいいですよ。ただね、難しいんですよ、撮るのは。なぜ難しいかっていうと、窓がね、半分しか開かないの。こう、パッとこう、跳ね上げ式の窓で。だから、こう、両手で構えて、こう、だから両手をね、こう、窓の開いてるところから外に去って、で、撮らなくちゃいけないから、なんか、ライカでやるには相当ガッツがいりますよ。
怖いね。
ライカだと何ミリ撮ればいいんですか ?35?
いや、やっぱ35ですね。35とか50。うん、
50だね。
28だとちょっとワイドになりすぎちゃうかな。
ちょっと細い方がいいようなアングルだったね。まあこれ写真載せたら、うん、多分分かってもらえると
思
う。
35か、50ミリ。
うん。うん、あと話変わりますけど、M11 で、最近また、いつも僕だとチーム最中のこのビクトリア、ビクトリアなんだ、ベイカー、ハーバーか、撮る写真があるんですけど、やっぱり M11 の方が綺麗に撮れますね、風景は。素晴らしい。
うん、やっぱりね、これはね、ダイナミックレンジの広さですよ。やっぱり6000万画素の。
うん、
だから、あれ、やっぱり、これだってのは、それだけ広いから、うん、撮った人は後で同人でも なっちゃうと思うんですね。
いや、もう修正もあんまりしないで。
もういいところ取りでね、パッてやると、うん、いや、やっぱりいいですよ。後でライトルームでなんかやれば、もう素晴らしいですね。
素晴らしい。
やっぱり、うん、ダイナミックレンジの広さは。
うん、
でも反面ね、
うん、
反面その例えば iPhone とかスマートフォンのカメラってのは ダイナミックレンジってすごく狭いんですよ。でセンサーが小さいし、だからそう狭い中でいいとこ取れて一番綺麗に何枚か取って合成したりしてね、一番いいのを出してくれるのがスマートフォンなの。だからやっぱりスマートフォンって素晴らしいですよ、出てきた写真って。あれに近づけると、例えばどんなカメラで撮ろうがかなり難しいよ、スマートフォンのあれあの写真に似せようとしたら。
うん、そうね、
そう思います。
そのサイズをね、このぐらいのサイズに限定するならばもう間違いなくそうだね。だからそれを引き伸ば
すもスマートフォンもローで撮れるから同じでしょ。
そう、最近スマートフォンローで撮れるしね。
うん、
でもやっぱりね、だから要はね、ソーシャルメディアなんかでアップするでしょ。だったら、フェイスブックにアップしたったら、相当やっぱりね、解像度が ね、落ちちゃいますよ。
今ね、
だ僕の夜撮ったマーケットの写真なんかもね、うん、ちゃんとコンピューターの画面なんかでこう見るのと、フェイスブック見るのと全然違う。もうしょうがない。だから、
そうね、トリミングとかすると
アウト
だよね。
ソーシャルメディアにアップしてる限りね、もうスマートフォンで。
あれね、今ね、サムスンからその今回、S23 ウルトラっていうギャラクシーのね、最新のモデルが出たのね。それがね、すごいんですよ、これが。あのね、ちょっと、いつも僕がよく紹介する、ほら、アメリカの黒人のテック YouTuber いるでしょ、
うん、
マルケスって、うん、マーカス・ブラウンリーっていうのが、彼が月を撮ってるんですよ。それで100倍で。
ほうほう。
うん、本当かなっていうあれなんですよ。ちょっとリンク送ってみるね。ね。
いや、それはね、やっぱりそうだと思います。
いや、ちょっとありえない。もしかすると、だからネットなのか、体内に月の写真持ってんじゃないかなって。で、その月の写真を、持ってる写真をこう、AI で出してんじゃないかなって思うんだよね。本当に。ちょっと待ってね。どんな写真かっていうのはね、インスタでやってたんだけど。S23。ちょっとね、異常だよ、あれ。ちょっとこれ、あったあった。ちょっと見せるね。これだったと思うね。
うん。
ちょっと待ってね、リンクをちょっと送るね。これちょっと見ていただけます？うん、
ちょっと待って、
ちょっと音をこれあれして、あとでちょっと概要欄にリンク貼りますけど、これちょっと本当って思うんだよ。ちょっと どう思います、これ。
今送りました、うん、
あのね、
どこに送ったの？
メッセンジャーに送ったんだけど、じいさんメッセンジャー見える？
メッセンジャー、
いやーすごい、あんなに あれはちょっとね、
でしょ、僕が言ってる意味わかるでしょ、眉唾だよね、
うん、
だから、
うん、わかる、うん、
前もさ、
それ
ちょっと見てて、もう 10秒か20秒のあれだから、
そう、that's that folded periscope zoom at work that's gonna get you that 100 times combined optical plus digital zoom to see yeah the details on the moon and it's not one of those overlaid fake things that Huawei has been accused of in their phones in the past。Word on the street is iPhone is possibly going to be adding one of those folded periscope lenses in the next 2 to 3 years of the iPhone. But until then, this is what taking a photo of the moon on the iPhone 14 Pro looks like. And this is what that looks like on the Galaxy S23 Ultra. Be sure to subscribe to see the full review of this phone when it comes out, because there's a lot going on here.
Galaxy じゃん。
そう、S23 ね。
うん。だからね、もうほら、もう AI というかもうコピーソフトウェアの技術の勝負になっちゃってるから、もうほらそういう面での性能とか綺麗さから言ったらもうカメラを完璧に凌駕してますよ、もうスマートフォンのっていうのあれっていうのは技術っていうのは
これ
だから、そういうところでこうカメラは競争してはいけませんね。
もうちょっと待って、ね、もう一回
これね、
今、うん、ちょっと怪しい、
ね。怪しいんだよ。だから、
ちょっと、怪しい。
ちょっと待ってね。
怪しい。そう思う。
あのね、マジ怪しいんだよ。
これ、
練習が出ないと。
嘘ですよ。手ぶれしてないじゃん、あんなフォーカスして。僕がさ、うん、望遠使ったら手ぶれしますよ。
それはね、あ、ちょっと見えたね。これ見て。これだよ。
まだ見えてない、ね。あ、見えた。
だってここまでね、改造、その手ぶれかどうかっていうのは、まあ、実際じいさん言うように、普通だったら手ぶれなんだけど、あの今のギャラクシーとかの、その20倍、30倍の手ぶれ補正ってすごいんですよ。本当、対象がかなり遠くてもピタッと止まれるんですよね。だから、映像撮って、それをこう、遅らしながら、その手ぶれ補正してるから、止められると思うんだけど、でもこれはちょっと異常だと思うんだよ。ここまで来ちゃうと、ちょっと現実的じゃないなと思うんだけどね、うん、
あ、これだコメントないの？嘘だとか。
いやだからこれちょっと S23 ウルトラ興味出てこない？こうなると自分でもちょっと月取ってみたいよね。
うん、ちょっとやってほしい。そう
そうそう、ちょっと S23 ウルトラ、
だってこれって、うん、これって500ミリぐらいじゃないと取れないよ。
そう、本当その通りだし。
800だ、800ぐらいだ
よ。これ多分、標準カメラって20、まあ25ミリとしてよ。それの100倍ズームだから、100倍ってことは2500?
2500。
で、これ、
じゃないと取れないこれ。
2億画素なんですよね、このカメラって。
うん、
だから、その本当なのかどうかってのはちょっと眉唾だけど、本当だったらすごいね。昔ほらよくあったじゃない、あの、そのファーウェイだかどっかだったと思うけど、月を撮ると月、その月齢とかちゃんともう計算しといて、でそのそこのその GPS もあるから計算してその絵が出せるみたいな。だからもうそれは超高解像のやつ、絵をまあ持ってるわけよね、まあ言ってみれば。それを出すみたいな、そういうことをするみたいな、そんなのちょっと前あったような気がするけど、それなのか、それとも本当なのか、ちょっと、それはね、クエスチョンだけどさ。でもこれ自分でやってみたいなって気にはなるね。
いや、だからさ、もうね、もうスマートフォンなんだよ、うん、世の中。
だよね。
ね、だからもうね、カメラはコットコットとかで、要するに、同一で論じちゃいけないし、うん、競合してもいけない。だからまずユーザーの皆さんが、まあ、考えを正さなくちゃいけないのは、スマートフォンの方がよく撮れるということをね、認識してほしいんだよ、皆さんに。もう日頃撮るのはね、もうテーブルフォト、ね、食べたものの写真から風景ないとこ全部はスマートフォンの綺麗に撮れます、うん、絶対。
まあそれはそうだね、うん、いや本当そう、
うん。だからなんでじゃあこのね、百何十万もするレンズを買うの？答え、わかりません。
いや、それ趣味だから、趣味。
コレクターだよね、コレクター。趣味。
それ言い出したら。
だからこれ
は
やっぱり、
いや、それはもう、車だってそうじゃん。じいさんがなんで今、フェアレディ Z 乗ってんだっていう、そういうことでしょ。
趣味。やっぱりね、なんかフラッシュバックみたいで、30年前買ったじゃない、うん、やっぱり若い頃で、まだ結婚してない頃の、また思い出すよね、これ運転してると。だからそれがいいんですよ。
ね、そういうことでしょ。だからそれはまあ、思い出とかね、ノスタルジック。
そう。あと、運転してるとやっぱあまり考えないで、今、ほら余裕じゃない。何でもオートマティックで。うん、今、レクサス、家内が乗ってるんですけど、こう、ちょっと右に、信号機、こう、信号でこう、右に曲がる、信号出さないでね、こう、右に曲がると、ハンドル直してくれるんですよ。うん、怖いですよ、これ。
すごいね。
もう、何でもオートマティック。うん。だよくできてますよ。うん。今はね。
だからね、もう、だからぜひね、すいません、これ iPhone で撮りましたとかね、そういう言い方はね、僕はやめてほしいの、皆さんに。
いや、それはね、
Facebook なんか時々それはね、
違う意味で、すいません、これ iPhone ですってのがあるの。っていうのは、ライカで撮ってるよっていうことを、こう、何回か言ってると、うん、みんな見てる人が、あ、この人ライカ使いだと思って、それで撮ってて、で、うん、iPhone で撮ったやつに、うん、やっぱライカいいですねって言われて、いや、すいません、これ iPhone なんで。 そういう意味でのすいません iPhone ってのあるんだ。
あ、うん、そうか、なるほど。うん。反対の意味。それはあるかもね。うん。あ、そう。
でもやっぱり、
特にソーシャルメディア上だね、もう絶対スマートフォンで撮った方がよく見える。ね、間違いない。うん
いやだからね、僕ね、これ、今、まあ、これ、こよなく愛してるわけね、このフォールドっていう、これをね、折りたたみの。で、これはもう最高なんだけど、その S23 ウルトラのあの月の写真を見てね、ちょっとそれ、試してみたくなってね、あれさ、いいのはさ、う
ん、あれ、今、サムソン、
うん、代表選手、やってください。
これ、リプレイするか、
もう次、いつ発売するの、あれ。
もうしてん
の。
もうしてんの。
あ、もうしてんの。
これ、うん
じゃそれってさ、うん、一応お店に行ってさ、
う
ん、やってみたら、
だから月をやらなきゃいけないと思うのね。
いや月やんなくても、やってさ、まあ、盗撮用にベストだよね、
う
ん、これなんか、
ね、あそこまで考え
てみあんだけ撮れんだったら、
あそこまで本当
撮れ、夜だってパパラッチ用だよこれ、
すごいでしょ
パパラッチ。
だからね、こういう世界になってきて、いまだにですよ、うん、日本で売られてるスマートフォンだけがシャッターオンするって、おかしいじゃない？これもう、ともかく間違ってるよ、日本のその考え方っていうのは、このに対する。
日本と韓国もじゃないの？確か。違う？
韓国はそうだよ、知らないけど。真似してるから？どっちがどっちの、うん、何国どっちがどっちの真似してるか知らないけど。
似てんじゃないの？
だから、やらしいおじさんが多いんでしょ？しょうがないじゃん、もう。
そういうこと。そういうこと。自分の胸に手を当てたらよくわかるでしょ、うん、俺たちってダメだなっていうのわかるでしょ
やんないからそういうこと。
やんないやんないやんない
、ね、まあ今日はそんなとこかな、ちょっと長くなっちゃったね、
あと、うん、そんなとこですね、
ぐらいにしようかな。じいさん何かありますか、最後に。
あ、長くなったね、
ぜひ、うん、一言なんか今話そうとしたことを最後。
そうですね、うん、いや別にアポの話だったらやっぱり私だったら他のカメラレンズとそう変わらないからアポは変わらなくていいんじゃないですか、まあ、モノクロ撮る人って今いないから、モノクロ撮る人だったら、
せいぜい1本持ってればいいですよ、イナフですよ、
うん、でも50ミリね、はい、それがもう定番っていうか、
うん、もう僕はもうこれもモノクロ、246にほぼつけますから、常にやっと使うんであればね。
そうですね。
これ終わったらまたほら別宅にこれ戻しに行かなくちゃいけないから、うん、また違うレンズ持ってこないと、これ置き場がない。
次違うやつ、次回はそう、次回予告ちょっと、うん、
あ、次回はね、じゃあ予告、これズミクロン8エレメントね、8枚玉と言われるやつ。あ、
これないですね。
これ。
かっこいいですね。
次回
コンパクト
で
いい
な、はい。これファーストですよね。
これは最初に出たやつですね。
ファーストね。
これはと最初も何も。
カナダでしょ、これ。
本当に。うん、これしかないと。
カナダ。
見ない。
カナダなんですよ。
ぜひさ、これからね、その写真をこう紹介してもらうときに、数枚さ、定番の位置決めといて、定点観測的にここで撮ってっていうのをやって紹介してもらうと、見てる人もシリーズで見たときに面白いじゃないですか、
ね。まあね、
ぜひ今後そうしましょう。
これなんかすごい値段高騰してますね最近ね。
これどこ製ですか？
これ見るとわかんない。
ちょっと
これジャーマニー製。
あ、もっと高い。これはもっと高いね。
ドイツ製ジャーマニーって書いてあります。
いや、これは高いね。これは高い
わ。ジャーマニー製、うん。これなんかすごい値段が上がっちゃって知らない間に。
そう。売るんですか？
いや、売りません。これ。1個しかないから。で、これはね、これが純正フードなんですよ。こう爪のね、パチャッとこうつける。
うん、お、かっこいいじゃん。
純正フード。これ純正フード。ラッパ型、うん。なんか名前がついてますよね。これ、ライカのなんとかフードって両方合わせ。
ちょっと待って。僕、爪から持ってる。ちょっと待って。
ズミクロも同じ、ズミクロもそうですよ。50ミリに同じフードがつく。
これだよね、ラッパー型って。
あ、それ50ミリでしょ ?50 ミリのズミクロンとこれと共有だから、共通です。ラッパーフード。
あ、ほら、これ、ズマロンと一緒だ。 フードが、
うん、だけど僕は常にこれこっちの方使っちゃうんですよ。こっちの方がかっこいいと思うんです僕。同じ爪のあのフードですけどね。
これは
あれ
僕
こっちの方がかっこいい。
かっこいいね。ああ、
うん、
こっちの本当だ。ラッパー
こっちを使っちゃう。
そうだね。
これも12504っていうあの品番がついてますよね、ライカのね、
うん
うん、なんかまあこっちの方がトラディショナル、鉄製式のフードはこっちですね、
うん、一緒ですけどね。あ、じゃあちょっと短いか、
ちょっと短い気がするね。 そんなことない、一緒なんか、
うん、
師匠の方が短いする気がする、ね、
これはあのズマロンの3ズマロンの 3.5 センチとズミクロンの、5センチですね。だからこれも一緒ですね。
一緒だけどちょっと短いような気がするね。
ちょっとこっちの方が長いですね、じいさんの方がね。
ね、そっちの方がかっこいいね。
じいさんの方が長い。
うん、
だこれ35ミリですから、まあ短くて当然ですよね、
う
ん、ここがね。
そうです、そうですね。でも、うん、兼用みたいですよ、僕のも。ほら。
うん。まあ、こう広がってるから、まあ、蹴られることはないと思う。
あと僕のは爪じゃないんですよ。これなんですよ。
まあ、それでも僕も持ってるけど、ズミクロンの。あの新しいほど元モデルですね。あの F2.0 でも、ズミクロンの。
あ、そうですか。
なんだか知らないけど、これが値段が値上がっちゃったんですよ、うん。
それはないですよ。ドイツ製ないですよ。カナダだと思いましたよ。あ、今、あるの。それで、カナダでも60万。
ね、
60万です。
あそこの、ティム・サーチューにあったじゃないですか、うん、これの黒が。とんでもない値段ついてるの。
うん、
100、あれが欲しい。黒のが欲しいんだけど、ないんですよ。
あれ、
もう出てこない。ほぼ出てこない。
で師匠のやつは60、多分6、60万円ぐらいですよ。もう70万か。まあ、
そんなしないとは思うんだけど。
いや、そんな感じですよ。
また無限ロックがついてるんだよね、これ。
いいね、いいね。
じゃあ次回は、
次回それね、
これについて。
OK。じゃあ今日はその辺にしましょうか。じゃあまたこれにあの、
ね、
こんな最後1時間20分近くやったから最後まで見てくれてる人ってなかなかいないと思うんだけど、あのコメントとか それから質問や何かあったらぜひあのしていただければと。あるいは私ウルトラ S23 ウルトラ持ってますとかね、そういうのでもいいですからぜひコメントしてくださいということで、今日はこの辺にしましょうか。はい、はい、は
い、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも、
はい。